はい、どうも、沢田信也です。
はい、どうも、嫁です。
久々のお便り会ということで。
はい。
前回のお便り会がいつだったか覚えてますか？
いえ、覚えてません。
前回は、7月20日です。
え、7月20日？
ちなみに今日は7月の15日です。
え、1年ぶり？
そうです。
ええー。
私も、まあほんの2、3ヶ月前かなって思って、
うん。
お便り会を伸ばしにしてきてたんですけど。
はい。
びっくりしましたね。
驚きました、今。
はい。まあ、そんな感じで、頻繁にお便り会をやっていこうぜって毎回言ってるんですけど、この始末なんで。
本当だね。
もうそれは言わないようにします。
ただの嘘だ。嘘じゃないけど、叶えにくい希望、願望でしたね。
まあ、そんな感じで久々のお便り会なんですけども、
はい。
なんと来てるお便りは、
うん。
2通。
わおえ ?2 通
?2 通。
あ。よりすぐった2通ではなく。
よりすぐった2通ではなく、
うん、
この1年間で来ている、
うん、
サイトのメールフォームから送られてきたメールが、
うん、
2通です。
あらあらら、
ま
あ、
リスナーさんもね、
うん、
もうメールで送ったとて、
うん、
いつ障害されんねんっていう風に、
うん、
多分気づいてらっしゃるのかなと。
まあ、その通りだから。
送っていただいた方が、まあ、今でも聞いていただいていることを、こう、期待して。
そうですね。
ご紹介したいかなと思うんですけれども。
はい。
それと、まあ、ツイッターのハッシュタグですね。
はい。
1年間分のハッシュタグから、よりすぐりのハッシュタグを。
こちらはもう、ちょっとよりすぐらせていただいて。では、お便りご紹介させていただきます。ひむかいしゅうじさんからのお便りです。
はい。
沢田さん、はじめまして。ひむかいしゅうじと申します。
はじめまして。
2、3年前から、ポッドキャストを拝聴しております。サイレントリスナーでしたが、8月4日配信の332、科学チョップの回をお聞きして、一年発起してお便りを出した次第です。沢田さんは科学チョップを楽しめた一方、明日さんは面白くなかったとおっしゃっていて、果たして僕はどちらだろうかと思い読んでみました。結果、僕は楽しめました。僕は科学チョップを読んで、勝手に改造を思い出しました。作風は違いますが、題材が科学であること、オチが何か落ちきらないことが共通点だと感じました。僕はダウンタウンの漫才はあまり知りません。ダウンタウンのお二人はバラエティ司会者のイメージが強いです。が、マサルさんはよく読んでいました。ダウンタウン好きの沢田さんが楽しめ、ダウンタウンを知らず、マサルさんを知っている僕が楽しめ、しかしマサルさん好きな明日さんは楽しめなかった科学チョップ。人の好みは難しいな、ということだと思います。ポッドキャストを聞いていたとき、明日さんがマサルさん好きと聞いてとても意外でした。科学チョップは日常系という発言もなんだか納得がいきました。大笑いはしないけれど、小さいクスクスが随所にある、そんな作品だと思います。待つびながら、今後も配信を楽しみにしております。それでは、
はい、
いただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、2、3年前からポッドキャストを拝聴しておりますと、
はい、
ね、おっしゃっていただいているので、
うん、
まあ今からすると、3、4年前からっていうことになるのかな。
1年ちょっと加算されて、
はい。で、まあ、332回のこの科学チョップの回なんですけども、
はい、
この回何を話してたかというと、
うん、
まあ、科学チョップっていうこう、ギャグ漫画があるんですけど、
はい。
だいたいオチの最後にみんな人が死んで終わるっていう、そういう漫画でして、まあ、あの、ちょっと、まあ、ギャグ漫画ですから、マッドサイエンティスト的な科学部の部長の女の子が、
うん、
わけのわからないものを発明しては、部員たちが最後巻き込まれて最後死ぬっていうのが、う
ん、
毎回こう繰り返されるギャグ漫画なんですけど、僕はそれを見て爆笑してたんですけど、明日さんはそんなの面白くなかったっていう話をしてて、
うん、
笑いのツボっていろいろあるなっていう話から、
うんうん、
例えば僕はもう、うん、 ダウンタウン世代なんて、ダウンタウンの笑いが好きだったみたいな話をずっとしていた中での、
うん、
まあ、こういうお便りですね。
うん、
でこのひむかえさんからすると、うん、もうダウンタウンはもう漫才師ではないんですね。バラエティ司会者、
うん、
バラエティ番組の司会者だっていうところにちょっとこう、すごいこう、世代を感じてしまって、ちょっとショックやったんですけど。
本当ですね。うん、驚きました、私も。
ダウンタウンがって言ってる時代じゃないんだなっていう。
うん。うん、
まあ、確かに最近テレビ見てても、このダウンタウンの影響下にいないお笑い芸人とかもたくさん出てきているので、
うん、
あ、俺たちの時代は終わったんだっていう感じがね、
うんうん、
こう、そこはかとなく感じられる日々でございます。
本当ですね。もうその通りですね。
まあ確かにこの笑いのツボはね、うん、正直ね、
うん、
なんかこう、解明できないですね。
ほんと、難しいね。
何かが好きだから、この共通点で、うん、じゃあこれを笑えるかというと全然そうでもないから、
うんうん、
本当にわかんないですね。
いや、沢田さんが笑ってる漫画私読んだらやっぱわからんもんね。うん、どこに笑ったのかなって、ものすごい爆笑してるじゃないですか。
するときはこれ面白いで、
そうそうそう。
そうでもない。
なんか読みながら、そんな面白いんやと思って読むんですけど、どのページであんな爆笑があったんやろって逆に探しながら読んでしまうんですけど、なかったっていう時がまあまああるんで、やっぱなんか不思議ですね。
感動、泣くとかね、うん、なんか心が動く、盛り上がる、なんかすごい共感ができるとか、うん、そういうところに関しては結構同じポイントでみんなこう、なんか心が動いたりするんですけど、こと笑いに関してはもう、さっきまでおったやつか同じやつかというぐらい全然ちゃう時ありますから。
ほんと、笑いほど共通しにくいもんないかもな。
やし、
うん、
あ、こいつ俺と同じ笑いのポイントやって思って、いやいや友達になろうぜって言っても全然次から違うみたいな時ありますから。たまたまその時会ってたみたいなとこありますから、
ね。なんかそのネタだけ笑えても、それ以外全然ちゃうとかもほんとありがちですよね。
なんもわかんないですね。
いやほんとそのね、それ感じられたんですね。本当だわ。
なので最近は僕の、まあ主観と偏見の話で言うと、
うん、
なんか最近のギャグ漫画は、なんか一発の大きな笑いを取るというよりかは、うん、その日常にで起こっている風景の、
うん、
このひむかえさんもね、最後にこの小さいクスクスが随所にある、そんな作品だと思います。
うん、
こういうの増えたなと思いますね。なんていうんですかね、あるあるって日常あるあるってみんなが共感できるじゃないですか。
うん、
それが、
うん、
なんか笑いどころになっている漫画増えたなと思いますね。
ああ、なるほど。
僕たちが子供の頃に読んでいたギャグ漫画は、
うん、
それこそこう漫才みたいに振りがあって、
うん、
オチがあるみたいなところのギャグ漫画多かったと思うんですけど、
うんうん、
最近はそういうのじゃなくて、
うん、
ちょっとずつボケるみたいな感じの、
うん。あ、全然違うんですね。
感じはします。
もう、なんかギャグといえば、すごいこう、なんか自分の中で非日常、
はい、
非日常なイメージがちょっとギャグってあって、だから多分そういう振りがあってオチがあるからこそ、多分非日常感を感じてたんですけど、
うん、
今はじゃあ、今言われたみたいな感じで、ひむかえさんも書かれてるけど、まあ、その、日々のクスクス、
うん、
日常なんですね。非日常じゃないというか、日常なんだ。
ね、それはもう僕たちが子供の頃なんかは、
うん、
みんな同じもの見てたと思うんですよ。文化的なことに関して言えば、テレビにしても雑誌にしてもそんな数もなかったし、
ん
みんなが多くの人が同じものを見てた時代だったから、一発の笑いを作るの、
うん、
ある種簡単やったと思うんですよね。
なるほどね。
感覚が、なんか、大体みんな一緒みたいな感じやったと思うんですけど、
うん、
最近もすごいこう、細分化されてるから、
本当だね。
大きな笑い起こしにくいと思うんですよ。
ああ。
大きな笑い起こして、それにハマる人は爆笑するんですけど、
うん、
隣にいる人で、
うん、
同じ価値観を共有してない人から見ると、
うんうん、
何が面白いんっていうのが、顕著に差が出る時代かなと思うんですよね。
うん
でそんな中で笑い取ろうと思ったら、
うん、
誰もが共有するであろう日常のあるあるを言った方が、あ、わかるってなるや
ん
と思うんですよね。
じゃあもうあるある探検隊すごいな。
今逆になんか売れるかもしれんね。うん、
なるほどな。そっか。
じゃあ続きまして。
ポチさんからお便りいただいてます。
はい。
はじめまして。
はじめまして。
いつも楽しく拝聴させていただいてます。デトロイトビカムヒューマン会、括弧前編の中でのゲームがめんどくさいという話に激しく同意してしまい、お便りしたくなった次第です。私は小学生時代のファミコンからテレビゲームをプレイし始め、ゲーム自体は好きなんだなと条件反射的にずっとプレイし続けているのですが、最近は心の奥底でなんとなくめんどくさいなぁと感じています。少しでもゲームで詰まると、すぐに攻略サイトで調べて進めるみたいな、 少し作業的にゲームしている自分がいる。アンチャーテッドのパズルパートは詰まる前にすぐに調べるみたいな。ゲーム体験そのものは嫌いではないはずだけれど、本当にやりたくてゲームしているのかなとわからなくなる時があります。沢田さんがどのようにゲームと接しているか、参加されているゲストの方とかもどのようにゲームと接しているか、こと細かく聞きたくなりました。教えていただければ幸いです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
参加されてるゲストの方とかありますけど、うん、まあ残念ながら私と嫁しかいない状態なんで
、うん、
私の意見というご話になってしまうん
です
けど ね、
はい、お願いします。
もうこれはもう毎回僕も言ってることなんですよ、うん、もう年を取るとなんか最近ゲームがめんどくさくなってきたなと、なんやったらそのゲーム機を立ち上げることすらめんどくさくなってきたなとか、そういうことよう言うてるんですけど、これつい最近なんかのネット記事でね見ましたよ。普通に明確に答え書かれてましたわ。
え、
なんか心理学者なのか、
うん、
脳医学者なのかわからないんですけど、うん、そっち方面の、はい、先生が普通に書いてましたよ、うん、答えを、ね、なるほどなと思って。
何ですか？
単純に、
うん、
歳です。
え？老化？
老化っていうか、うん、厳密に言うとその肉体の衰えという意味ではなくて、うん、まあ大人になって歳を取ることによって、うん、自分の中でこう経験値が積み重なっていくので、
うん、
まあやる前から見積もりを取ってしまうと自然と。う
ん、ああ、なるほど。
例えばこのゲームをやるんやったら何時間かかるやろなとか、うん、例えばこのゲームの物語は多分こういう展開でこういう展開になるんだろうなとか、うん、そういうことに関する、うん、無意識の見積もりが働いてしまうから、
うん、
まあ、やる気がなくなる。だからゲームが好きかどうかではなくて、
うん、
そのやる気が失われてしまうんですよ。で、やる気っていうのは基本的に未知のものに働くものなので、
うん、
やっぱり子供の頃なんかどのゲームをとっても未知のものやったじゃないですか。
はい、
だから好奇心がこう刺激されるし、うん、やる気もすごいあったんですけど、
うん、
やっぱゲーム好きがゆえのジレンマが発生するんですよね、
うん、
ゲーム好きがゲームばっかりすることによったらもう、
うん、
ほぼほぼ経験値が積み重なられてきたら、
うん、
やっぱりその自分の持ってる経験値から逸脱するぐらいのすごいゲームっていうのが割合的に少なくなってくるじゃないですか、
うん、そらそうよね。
だからもうほぼほぼのゲームは、うん、まあ知ってる、なんとなくこんな感じで終わるとかいう風に無意識でこう見積もってしまうので、
うん、
なのでこうめんどくさいなって、うん、知ってることは人はやりたくないでしょ、
うん、
なのでめんどくさいなと思うっていう記事があって、
うん、
まあなるほどその通りだと思ってね。
いや、もうほんとその通りですね。
これはもう別にゲームに限らず、みんなそうで。
限らず。いや、ほんとそう。
やっぱりこう、大人になると何かにつけて、億劫になってくるでしょう、う
ん。億劫になってきますね。
やっぱその億劫さっていうのは、まあ、肉体の衰えもあるんでしょうけど、
うん、
もう知ってるからっていうところに行き着くと思うんですよ。
そうなんですよね。
何にしても。
ほんと。だから、なんか、ちょっと、損なんか得なんかと思うよね。経験をしたことが。
まあね。
うん。
まあ、そのいろんな経験をして、いろんな知識とか体感が自分の体になるということ自体は、こう、大人の得でしょうけど、
うん、
もうその結果、見知らぬものというものがどんどんなくなっていくっていう。うんう
ん、なんか、ちょっと寂しさみたいなね。
まあね。
うん。
まあでも、なんか本当に面白いものは、
うん、
まあ知っているものであったとしても、触れると、なんていうんですか、楽しかったするんで、
うん、
まあ、結局は最初の一歩を、まあ、踏み出せるか踏み出せないかっていう部分になってくるんでしょうけど、
うん、
その最初の一歩ですら、こう、
うん、
あ、知ってるわ、なんだろう、こんなんで悪いよな、と思ってると、
うん、
なかなか踏み出しにくいみたいな。
うん、
そうするとどうなるかっていうと、
うん、
周りの評価を見てから行動するっていう風になってますよね。
うんうん、
僕らがまさにそうで、
うん、
こう、アニメなんかもと、うん、もうそうなってしまいましたね、
うんうん。
昔はもう新しく始まったやつを片っ端から見てましたけど、
うん、
もう最近はリアルタイムで見なくても、終わってから評判のあったものだけ見ようみたいな感覚になってきてて。
あ、なるほどね。
そういう意味でだんだん面倒くさくなってきますよね。
本当だね。
僕が中高生の時やったら、うん、まあ時間の話もありますよね。
うん、
子供の頃は時間が無限にあるので、
うん、
それこそ全てのアニメを見てたと思うんですけど。
うん、
やっぱり時間がない中、
うん、
ほぼほぼ知ってるものが多い中、
うん、
じゃあそれをやるかやらへんかってなった際に面倒くささがつきまとうっていうのはもう年を取れば取っていくほどそうなっていくっていう悲しい現象ですよ。
うんうんうんうん、本当ですね。
はい、
え、じゃあそのまあ、ポチさんもちょっとご質問に書かれてますけど、ゲームに関してはゲームに関してもじゃあやっぱその評判とか評価見てから
僕は、うん、 そういう時もあるし、単純に新しくゲーム発売されるよっていうのを見た時に面白そうやったら買うっていうだけの話ですけど。
うんうん。実際だと例えばやってて、ちょっとめんどくさいなっていうパートが出た時に。
僕も買って攻略サイトを見ても、そこはすっ飛ばしますよ。
なるほど。
例えばそのアンチャーテッド、うん、このポジさんもね、例えばアンチャーテッドがって書いてあったけど、うんうん、アンチャーテッドの物語部分はすごい興味があるんですよ。
うんうん、
なぜなら今までのアンチャーテッドのストーリーとは違ったストーリーが今回展開されるわけじゃないですか。うんうんうん、なんやったらアンチャーテッドの最後なんか、ネイトどうなんのみたいなところの部分で完結編で歌ってるからこそ、先が気になるっていう部分があるから、ストーリーの部分に関しては未知の部分やから、もうやる気満々なんですよ。でもその途中で出てくるあの遺跡のパズルあるじゃないですか。で、あの遺跡のパズルの種類が違っても、遺跡のパズルを解いて先に進むっていうこと自体はもう過去に何回も経験してるから、ここ別にいらんでって思うんですよね。そのパズルを解くという体感自体は過去に散々やらされて知ってるものやから、うん、別に今そこで楽しみ見出さへんでって思うわけですよ。でもそのパズルを解いた後のストーリーをの体感自体は未知のものなので体感したいから仕方なくやるっていう、
うん、
それはもう当然そうですよ。パズルのとこに僕も何の楽しみも見出してませんからね、
うん、
なんかもう攻略サイトして見でさっさっさってやるみたいな、
うん、
でそれをすることに対してなんかゲーム好きの人って結構こう罪悪感を抱いたりすると思うんですよね、
うん、
これは本当にゲーム好きなのか、
うんうんうん、
ゲーム好きは本当のゲーム好きなら、うん、そんなこんなパズルも楽しく解いていくのではないのかとかね、おそらくそういう罪悪感も抱いたりするのかなと、だから、うん、自分は本当にゲーム好きなんだろうかって悩むと思うんですけど、うん、本当にゲーム好きは思いますよ。
うん、
ただ、
うん、
知ってることをやるのがもう面倒くさくなっただけ。
ああ、なるほどね。
これはもうほぼほぼ8割9割の人が絶対みんなそう。そんなもう、僕らももう中年も超えて初老に差し掛かろうという年代じゃないですか。
そうですよね。
この年で、ゲームをやって、未だに、うっひょー楽しいとか言ってるやつがあったら、そいつの方がレアやと思いますよ。
うんうんうん。
ほんまに。
うんうんうん。もう、そもそもそういうこと含めて全部好きっていう、うん、あの、趣味というかって方も、この、初老の方でもいらっしゃるっていうことですよね、う
ん。逆に今までゲームに触れたことがなくて、うん、この年からゲーム始めたっていうおっさんとかやったら、うん、何でも楽しくできるかもしれないですけどね。
うんうんうん、
残念ながら我々はもう経験値が溜まっていってしまってるので。
そうですよね。ポチさんもだって小学校時代からファミコンってことは多分同世代の可能性が、
まあね、
あるから長くされてるってことです
よね。ドラクエでも最初スライム一匹倒すのにも大変やったわけじゃないですか。うんうん、でもレベルが99になったらスライムなんかクソほどの敵でしょ。それはレベルが99になってるのにスライム、うん、スライム倒すの楽しいって言ってるやついないじゃないですか。
まあ、さあそういう趣味の人だよね。
そうでしょ、
うんうん、
うちのおとんはそういう趣味でしたね。
ああ。
レベルが99になってるのにもかかわらず、うんうん、なんか弱い敵をずっと倒し続けることを好きなやつでしたから、うんうん、うちのおと
ん
は、
うんうん。
でも、そっちの方がレアやと思うんですよ。
うんうんうん。
大体の人はレベル99になって道端にスライム出てきたらめんどくせって思うと思うんですよね。
うん、うんうんうん。
それと同じですって。
そうですね。はい、なるほど。
好きは好きですよ。
うん、うん。
ただ、経験値が溜まった、
うん。
ことによって、うん、めんどくささも増えたってだけの話であってね。
うんうんうん、
まあ、そんな感じだと思いますわ。
なるほどね。
まあ、本当にやるときゲームをしているのかなと分からなくなるときがありまして、うんうん、ありますけど、ゲームはしたいんですよ。欲求はあるんですよ。ただめんどくさい、そのやりたいことの中の10あったうち、8がもうめんどくさいことになっているので、
2
のためにやるの結構しんどいなと思ってますよね。そんな気持ちは思います。
あ、じゃあちょっとポチさんも似たようなお気持ちをもしかしたら感じてらっしゃるかも。
感じだと思いますけどね。別に嫌いになったわけじゃない。
うんうん、
ただめんどくさいことが増えたっていう。
なるほど。じゃあさあさあ2の楽しみのために、8はもうサクッと攻略サイトを見て。
なので、2の楽しみ味わうために8はもう攻略サイトを見て、うんうん得っていうのを自分に許してるんで、もう。
なるほどね。
そこの楽しみはもういらんって。
うんうん、
でも、稀に、その蜂の面倒くささ、うん、面倒くさいなと思ってた部分が、うん、わ、結構、思いのほか楽しいやん、と思ったりするゲームがあるから、うん、こうやめられないですよね。
あー、なるほどな。
それも誰のせいでもないですよ。
うんうんうん、
経験値が溜まってしまった結果なんで。
うんうん、なるほどね。
だからもう面倒くさいと感じた部分は、さっと飛ばすべきだと思います。
うん、うん、うん。
だからこそ最近はゲーム実況とかも流行ってるわけじゃないですか。
うんうん
もう自分でゲームをすることすら面倒くさいと思って、人のやってるやつを見て満足するっていう文化がね、もう定着してるわけでしょ。
うんうんうん、
あれも別に俺はもうなんかこう、なんぞ否定できないですよ、正直。
うんうんうんうん、
まあただ自分でプレイもしたこともないのに、人のやってるプレイを見て下かになるという人がいるならばそれはちょっとどうなんとは思いますけど、
うんうんうん、
あの 動画実況を見るという行為自体は否定できないですね、
うんうんうん。楽しさの共有をするっていう角度ではいいですもんね。ゲーム実況を見るって。
やし、
楽しい
よね、まあ、言ったら、うん、もうこの世の中、社会が形成されてるのは多くの人がね、存在してるからで、うんうん、誰かが誰かの役に立ってるわけじゃないですか。
うん、
そのゲーム実況動画の人たちは、うん、我々がめんどくせって思ってる部分を肩代わりしてやってくれてるわけでしょ。
うんうんうんうん、
そこはもう別に金銭が発生してろうがしてまいが、うん、なんか需要と供給は成り立ってるわけですよ。
うんうん
なんかその行為自体は否定されるべきではないし、
うん、
それは好みは当然あるでしょうけどね、うんうん、俺はあんな自分でやってもないものでゲーマーを名乗るのは許さないいう人も当然おって叱るべきでしょうけど、まあ便利おっさんにとから、おっさんにしてみたら、あ、便利やなって思いますよ、
うんうんうん、なるほどね、
まあ、それも言い出すと一周回ってね、それは自分で体験するのが一番いいと思いますよ、
うんうん、
もちろん、
うんうん、
ただ我々にはもう時間もないし面倒くささもすごいっていうのがあるので、はい
うんうんうん、
まあ、そこは適材適所、いろんなこう手段でね、うん、楽しんでいただけたら、
うんうん、
そんな感じですかね、
うん。なるほど、じゃあちょっとポチさんご参考になればと思います。
そんな感じでお便りは以上となります、
うん。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ続きましては、
はい、
ツイッターのハッシュタグの紹介に行きたいかなと。
うん、はい。
ほんで、まあ、昨年の7月の20日以降のツイッターのハッシュタグですね。うん、で、今日まで、7月の15日までのハッシュタグの中から、
うん、
数多くの、まあ、ハッシュタグでの感想をいただいている中から、
ありがとうございます。
まあ、ちょっとピックアップさせていただいたものを。
はい。
で、ちょっと時系列順に紹介するのではなく、うん、まあ、各配信した回に関する、うん、それに対する、まあ、感想みたいな感じでまとめさせてもいただいたんで。
あ、はい。では、1年前のお便り紹介会についてのツイッターからのコメントです。カタナさん。
はい。
漫画について触れていただきありがとうございます。
まあ、これあれですね。はい、カタナさんっていう方が、
うん、
なんか、各駅停車が狭さかに影響を受けて漫画書きました。それがついに完成しました。
あ、ね、あ
Kindle で出版して、はい、Amazon で売られてますっていうお便りいただいたんで、うん、それを紹介したっていうことに対するアンサーですね。うん、
覚えてます。はい。はい。
で、その、刀さんの漫画が発表されたっていう中、Q、うん、さんが、狭さで紹介されてた漫画、うん、ドーナツを読みました。
あ、このドーナツというのが刀さんの。
そうです。俺たちは剣に生きると決めたんだぞ。で、グッと来たって書いてあって、読んでいただいてね、
うん。うん。
はい、ありがとうございます。
あ、よかったです。なるほど。萌えレッドさん。
はい。
ツイートを読んでもらえた。次からは奥さんへとメッセージを添えて番組リンクから購入し、沢田家の家計の足しにする所存。
これ何残っちゃっていうと、まあ、セマーさん毎回記事に Amazon のアフィリエイトリンク貼ってるんですけど、うん、
はい。
なんか、そこで儲けたお金は誰のものになるのかみたいな話があった。
うんうん、うんうん、ありましたね。
そんな話をしたような気がします、
ね。覚えてますよ。うん。
できれば皆さんもこう、うん、番組を聞いて、うん、ああ、なんか興味あるなと思ったものに関しては、うんうんうん、我々の番組のブログからのアフィリエイトを踏んでいただく方が、
うんうんうん、
まあ運営費に回せるなっていうのがあるので、
うん、
お願いしますっていう感じなんですけど、
本当、うん、ありがたいですね、こんな思っていただけて、助かります。どしどしお願いします。さあ次ですかね、331回、
はい、
知ったかブリディア、
はい、
キマさん、
まあこれはキングマさんですね。
ああ、
真ん中のなんか。うん、前は
私なんかこの方多分前回も読ませていただいたと思います。そうです
よ。前回も同じこと言いましたよ。これは金玉さんですかって。いや、金熊ですって。以前はその金熊の空の部分がペケになってたから、金ペケマーってなってて、これは金玉なのか何なのかって言ってた部分に関して、いや、金熊ですっていう話をしてたんですけど、
なるほど。
それがついに2文字消えて、キーペケペケマーになったっていう。
あら、金熊さん。
はい。
はい。単なる漫画紹介だと油断してたら、
はい、
思いのほかえぐられた。
はい。まあ、この知ったかブリリアという漫画が、
はい。
大学デビューをした大学生のお話やって、
うん。
で、生きる、生きがる、
まあ、
関西で言うところの生きる、
うん、
生きりをテーマにした漫画やったんで、
うん。うん
で、まあ、生きりって言いながらも、この漫画の中では主人公はこう、自分の生い立ちとか、やってることに対してすごい嘘を重ねていくんですよ。
うん。
こう、
うん、
なんか、ないにもかかわらず、ちょっと武勇伝語ってみたりとか。
うん、
まあ、自分、
うん、
生きるために、生きがるための嘘をすごいつき続けてしまう主人公なんですね。
はい。
で、それがどうなっていくのか、みたいな話なんで。
わ、う、ー、ん。
まあ誰もが若者の時には、ちょっと生きる時あると思うんですね。うん、
ありますよね。
で、そういう経験を持ってる人からすると、うん、わあ、なんか、黒歴史いじられて寒いみたいな。
なるほどね。
感じになるかなと思うんですけど。
はい。じゃあ、334回。デトロイド・ビカム・ヒューマン。
はい。
Q さん。デトロイド・ビカム・ヒューマン、勢いで買ってしまったけど、ひょっとしてアフェリエイトリンクあったんだろうか。
いや、ありますよ、当然。
あ、Q さん。あったよ。
なったら、その、ポッドキャストアプリで聞いていただいている方は、その、ポッドキャストアプリの聞いてる回のテキストの部分からも貼ってたりするんでね。そこをピコッと押して何かを買ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。
うん、もう、気軽にね。どんどんね。なるほど。そういう、気軽にいけるそうなんで、ぜひ、お願いします。じゃあ、サンソンさん。ポッドキャスト聞きながらカロリー消費するぞ。狭くて浅いやつら聞いてたら、やっぱりデトロイと買いたくなってきた。人間とアンドロイドが共存する世界の行く末とか、大好物 SF 設定すぎて鼻血出そう。
はい。ちなみにこのデトロイトビカムヒューマン、今月のプレイステーションプラスのタダでできるゲームに配信されてるみたいなんで。まあ、この回が配信される頃にはもう7月終わりかけてるかもしれないですけど、
うん、
ぜひ、落としていただいて、ね。
わあ、すごい。
いただければ。
お得、無料ですか？
無料で。
じゃあ、ヤンマーさん。狭くて浅い奴らというポッドキャスト内でも言われていましたが、デトロイトはゲーム的にこっちを選んだ方がいいって選択肢を選びづらい。選択が自分の価値観によるものが多いので。
まあ、これね、さっきのポチさんのお便りともちょっと関連するかなと思ったんですけど、
はい、
やっぱこう、経験値、ゲーム経験値が積まれていくと、
うん、
ゲームの中で起こりうる難関も、
うん、
これをこうしたらクリアできるよっていうのはなんとなくわかるじゃないですか、
うんうん。
そういう意味ではこのデトロイドビカムヒューマンも、
うん、
ゲームの、まあ、ある種のグッドエンディングにたどり着くには、
うん、
こっちを選んだらいけんちゃうかなっていう、気持ちが働くんですけど、
うん、
このゲームは、そうさせない雰囲気があるんですよね。やっぱ自分自身、プレイヤー自身の価値観としてこっちを選ぶっていう風にさせるような仕組みになっているのがすごいなっていう。
うん、
やっぱゲームを解くためにこっちを選択すればいいんだろうって思わせづらいゲームの作りになっているから、
うん、
俺やったらこっち選ぶって、たとえこっちの選択肢がゲームの進行的に誤ってるような気もするけれども、
うん、
自分の感情としてはこっち選んでしまうよなっていう風な選択肢を選ばされるのが、すごい仕組みやなと思うんですよ。
なるほどね。だから選びづらいっていうことなんですね。
嘘はつけないというか、自分に。
まあ、それだけ感情を刺激してくるような、うまい内容なんですね。
しかも突きつけられる選択肢が大体、どっちも、やばそうな選択肢とかが、特に出てくるんで、なんか。
ね。
どっち行ってもなんか不幸せになるんちゃうのみたいな感じ。
なんかこう、その先のイメージつきづらい。感情刺激してくるし、みたいな。ほんとね。では、ルーシーさん。
はい。
狭さのデトロイトビカムヒューマン回をやっと聞いて、めっちゃ沢田さんとデトロイトビカムヒューマンの話をしたくなってきた。
うん。しましょう。
しましょう。
まあ、会う機会も減りましたけどね、ルーシーさんとは。
うん。335回、スクリーン、笹山。
まあ、笹山さんが去年の夏に、こう、ベストアルバムチックのアルバムを出したっていう回ですね。
ああ、はい。あずさん。うん、私もリスキー聞きたくなってきたな。作った人全部いるときに。豪華、完璧バージョン、リスキー。ルーシーさん。そしてルーズ。リスキーに行けなかった腹いせに、音源を買ったリスキーに対して、こっちは発売自体感知していなかったような、デジタル発売してた？ってレベルで笑い。満月のジャケット、本当に好き。こいつは朝から晩まで飛んどるな、笑い。
なんかこう、背景を知らなく、うん、文字面だけ見ると何言うとかわかんないですね。
そうでしょうね。うん。
まあ、その、笹山さんが発売した、そのスクリーンっていうアルバムの中に、リスキーとルーズっていう曲が入ってるんですけど、このリスキーとルーズっていう曲はですね、 こう、昔ながらの狭さファンならなんとなく覚えてるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
そういうトークイベントした時があったんですよね。うん、ディスキールーズ、うん。で、その時のイベント用主題歌みたいな感じで、僕が歌詞を書いて、笹山さんがそれを曲にしてくれたっていう曲で、まあ狭さともゆかりが深い曲なんで、なので、まあ、感想を言っていただいてると思うんですけど、
うんうんうんうん、
ディスキーとルーズ、
うん。
どんな曲かというものはね、うん、この笹山さんのアルバム聴いたらこう、うん、入ってますんで、
そうですね。
はい、ぜひ、聞いてください。
ぜひです。337回、The King of Fighters All Star、ファルコンさん。エピソードメモを見るだけで笑ってしまった。
まあ多分、ガムの回って書いてあったから。
なるほどね。で、エオコ・コルノさん。久しぶりに中野浦さん回。
まあ、ガムの回って書いてましたからね。
もう、固定ファンがいらっしゃるということで。コヘイさん。わかりみの深い話題でした。なんかちょっと泣けた。
どんな話をしてたのかがちょっとなんとなくしか覚えてないんですけど、
うん、
やっぱりこういうスマホのゲームの話ですと、だいたいガムの話ってなると、だいたい課金の話になってね。
ね、
課金がどうのこうの、果たして、なんか、まあいいのか悪いのかというか、
うん、
不毛なことを感じたとか、そういう話もしたと思うんですけどね。
はい。
なんやろ。こうやっぱこう、お金の使い方っていう話になると思うんですよ。
うん、
結局こういう話にした際に。
うん、
で、そのお金の使い方っていう、その、お金を使う対象も、なんか最近価値観も様変わりして、
うん、
やっぱ昔はこう、ね、形のあるものにこうお金を払うことが当然やと思われてた時代ですけど、
うん、
最近そのデジタルデータにお金を払うっていうことももうほぼほぼ普通になってきてるじゃないですか。
ね、本当そうですよね。
だからそれを揶揄する行為自体が、うん、もう昔の世代の人間だなと思い始めてますね、僕も。
ああ、なるほどね。じゃあ338回ドクターストーン。
はい。
ピスケさん、狭さ338回拝聴。ドクターストーンはとにかく面白いですよね。沢田さんにまた言いたいこと全部言われた感じ。ほんとワクワクする展開から目が離せないんです。
まあドクターストーン今期のアニメ、夏アニメですかね、
うん。
なんかアニメ化してましたよ。
そうなんですね。もともとじゃあ原作があって
のもともとジャンプで連載中の漫画を、
うん、
もう中野浦さんが面白いっていう振り込みで教えてもらって、
うんうんうん、
まあ、撮った感じなんですけど、
まあ、
普通に少年漫画してて、
うん、
いいんじゃないですかね、この漫画。
ああ、そうなんですね。まあ、アニメ化なるぐらいやから結構人気なんですね。はい。じゃあ、339回、宇宙ホテル。
はい。
イオウイさん。狭さ、339回、宇宙ホテル回、面白かった。楽しそうにやっているのを聞いてるだけで、こっちも楽しくなる。ビジュアル検索して保管しつつ2回目聞こ。
はい。
木村優さん、ホテル開業して初日で死人を出したら、たとえ黒字が出たとしてもそれはもうダメだと思うんです。
はい。
市垣さん、宇宙ホテル楽しそう。ホテルを改造したら死人が出たとか、客同士での喧嘩が絶えないとか、気になるワード満載で程よいバカゲー感を感じ取った。
はい。
うちこさん、以前狭さで取り上げられていた宇宙ホテルをダウンロード。はじめはほのぼのやっていたものの、耐久度下げる客が来るようになってからは修理と喧嘩の仲裁でてんやわんやに。ホテル経営せちがらい。
はい。
はい。懐かしい。
宇宙ホテルから結構反響があって。
ああ。
まあやっていただいた方も幾人かいたみたいなんですけども。まあ、
うん、
ね、音だけのゲーム実況だったんで、
うん、
何をやっとんだっていうのは具体的には分かりづらかったと思うんですけど、
うんうんうん、
意外とこのワーキャー言ってるほどバカゲーではないんですよね。
うん、意外と
シビアなゲームでして。
はい。
まあ最初のうちはね、のほほんとね、このうちこさんも書いてましたけど、
うん、
のほほんとやってる感じなんですけど、
うん、
ある時点から急になんかもう世話しなくなり、
うん、
なんかホテルとホテルのなんや修繕とお客さんに対する対処をモールが叩きのようにシャシャッとやっていかへんかったらえらいことになるっていう、
ね。そうなんですよ。それで意外にすぐそれがその翌週の経営状況に反映されてくるんで、なんか結構瞬時の判断を連続で求められるんで、まあまあ大変なんですよね。まあ、
シミュレーションというよりかどっちかってパズルゲーに近い感じでしたね。
なんか組なんかホテルの改装とかね、なんかそんなも含めて結構面白かったですよこれ。
皆さんも一度やっていただければと思います。
なんか世界観もね、可愛いんですよ。うん、なんか宇宙ホテルにあの、お客さんがいろんな星の人来るっていうのが、あの、結構私好きだったんで、あの、おすすめです。じゃあ341回。マーベルズ・スパイダーマン。
はい。
四十からさん。すごい暴力が激しいですが、
うん、
蜘蛛の糸で飛ぶの楽しいですよね。
うん、
そして映画見てるみたい。
うん、そうですね。なんか、ほんま、近年、稀に見るクオリティの高いゲームやったんちゃうかなっていう。うんうん、
ほんと、映画見てるような、あの、綺麗でしたね、画面ね。うん、
なんか、よくね、
うん、
子供の頃から、
うん、
映画みたいなゲームだとかよく言うてきましたけど、
うんうん、
なんかここに来て文字通り映画みたいなゲームやなと思って。
本当にびっくりしました。はい。では、次が、ナナミー・シンプソンさん。
はい。
341回配信の説明文を受けて、俺の思い出に残ってる移動してるだけで楽しいゲームは FF12 かな。作中の街を歩き回って景色を見てるだけで何時間も経っていた。この街に住むキャラクターはどんな生活をしているのだろうとか想像するだけで十分に楽しめた。あれほどのはなかなかない。
うん。
はい。
まあ、このファイナルファンタジー12。
うん。
FF12 ですかね。うん、まあ、僕はやったことないんですけども。
うん。
はい、まあ、言わんとするところはわかるなという感じで。
うん。
なんかゲームによってその移動っていうのってものすごい基本中の基本の操作じゃないですか。
うん、
やっぱそれが楽しいっていうのは、
うん、
まあ、ゲームをする上においてすごく重要やし、
うん、
まあそこがなければ逆に他が良くてもしょぼって思われそうな感じもせんでもないんですよね。
うんうんうん、なるほどな。
で、まあ、はい、スパイダーマンはその、うん、ブランコみたいな感じで移動していくという手段自体がまあ楽しいって話やったんですけど、
うん、
まあこのナナミシンプソンさん曰く、
うん、
まあその世界観を感じられること、
うん、
その世界に存在するということ自体が、
うん、
まあ楽しいっていう話はすごいよくわかるんですけど、
うん、
最近それをすごく感じるのはあのアサシンクリードでしたね。
うんうん、
今、ちょうどアサシンクリードオデッセイってやつをやってるんですけど、うん、
はい。
なんか無意味に、ブラブラとかしてましたから、なんか。
いや、アサシンクリード私もね、やっぱやっちゃいますね。
うん、唯一やりますね、あのゲームだけ。
唯一やっぱやりますね。
うん、あのゲームだけなんかやってますね。
いない時にやってますね。
そうですよね。
沢田さんがいない時にやってますね。
他のゲームはなんか横でストーリーを見るだけとか、うん、たまにどうなったんとか聞くだけなんですけど、うん、アサシンクリードだけはゲームとしてやりますね。
うん、やってますね。
あれもなんかその、アサシン・グリードも発売されてから、
うん、
まあアサシン・グリードという作品が出てからもう10年ぐらい経つと思うんですけど、
はい、
なんか、やっぱ言っても、初期の方とかは、ちゃんとリアリティのあるマッチが作られてるんですけども、
はい、
そこに存在する人たちっていうのは、
うん、
やっぱ、データの使い回しとかも多かったと思うんですけど、
うん、
最新のアサシン・グリードはほんまに、どうでもいい村人とかが、ちゃんと目的を持ってそこで生活しとるんですよね。なんか。
そうなのよね。
こういう、個々のキャラクターが固有の行動している、
うん、
っていう、うん。
そうそう。ほんと、だから生活してるっていう動きにしか見えないんですよ。アサシンクリードに出てる、あの、他のね、街のキャラクターの人たちが。
ほんと、なんか自分たちの住んでるこの現実世界と別の世界がそこに存在するんだという感じを与えてくれるっていうのは、うん、それだけでこう、どんなとこなんやろみたいな感じで。う
ん、はい。じゃあ、キムさん。狭さ341回。ゲームって物理演算を試したり、重力をより強く感じる方が面白く感じますよね。超能力を持ってる主人公ゲームって、その特別感というか、逆らうというより、その力に縛られながらだから、遠心力を使うものがより気持ちいいです。マトリックスの世界で PS4 のゲームが出たら面白そうです。
はい。
はい。
まあさっきの話と若干ちょっと似てるかなと思うが、結局そのゲームの中での物理演算、
うん、
まあ、物理法則がちゃんとしてるからこそこう、
うん、
スパイダーマンのブランコのブランブランっていう感じも現実のそれと近い感じを受け入れて楽しいっていう話だと思うんですよね。
うん、
それがなんか無茶苦茶な処理とかされたら、うん、口頭無形な感じになってしまって、
うん、
現実みたいだから気持ちのいいっていう感じ方できないとは思うんですよ。
うん、
まあそういう意味でゲームの中でもやっぱよりリアルに近い方が何かと、やっぱリアルに近い世界を表現した上でそこから逸脱する行動を取るから気持ちいいっていう部分もあるかもしれないですね。
なるほどね。うんうんうんうん。それがすごいやっぱ楽しめたっていうことですね。スパイダーマン。
はい。
はい。じゃあ342回。魔女が下す鉄槌マレウス・マレフィカルム。
はい。
ズコックさん、イカれたユリを紹介するぜ、マレウスマレフィカルム、以上だ。コルテモニカさん、こちらを拝聴して購入いたしました。続きが気になります。
はい
はい。
現在単行本一巻が発売されてるんですけれども、うん、連載の方がもう終わってまして、
うん、うんうん、
2巻がまだ発売されてない状態ですかね。
あ、そうなんですね。
はい。
はい。もう1巻私も読んだんで、すごく続き、同じく気になっております。
1巻どこまで描かれてたかな？なんかすごいコメンヘラな魔女が、母性の強い女の人に懐いてしまって、
うんうん、
まあ、周りの人たちを巻き込む大変なドラマみたいな感じだったと思うんですけど、
うんうんうん、
なんか結構、その、母性の強い女キャラクター。
うん。
もう。
うん。
実はあれは母性が強いわけではないんですよね。
うんうん。なんかちょっとその、確か、何か一巻でもちょっと描かれてましたね、その背景というか。なぜそうなったかみたいな。
依存体質なんであ、だけであ、うん、なんか実はあれは母性の強い受けが、メンヘラな魔女を受け入れてるわけではなくて、
うんうん、
結構強依存な関係性なんですよ。
ああ、なるほど。
で、またその魔女の方もなんでそんな気持ちになってきたのかっていうのは、うんうんうん、その、なんでそんなキャラクターになったのかっていうのは描かれるんですけど、うん、まあそれもちょっとこう、なんていうんですかね。こう、なんていうの、そうかっていうような感じが描かれてましたんで、
うん、
なるほどなって、みたいな感じがしましたけど。
うんうんうん、
まあ、単なるこのユリ漫画ではないですね。
うん、
なんかそのメンヘラ魔女が、母性の強い女の子を好き好きっていう、コメディ感なるユリ漫画ではないですね。
うんうんうんうんうん。なるほど。
はい。
ちょっと、行かれるまでの背景もちゃんと描いてくれてるっていう上での、行かれたユリたちということかな、ね、なるほど。ちょっと楽しみですね。はい。じゃあ343回、王様ランキング。
はい。
王様ランキング公式さん。浅くて狭い奴らにて、王様。
狭くて浅い奴らですね。まさかの、まさかの嫁間違うっていう。
すいません。
10年目ですか、
ね、ちょっと初めて間違えたかな。ごめんなさい。あれ、失礼しました。狭くて浅い奴らにて、王様ランキングを取り上げていただいております。誠にありがとうございます。
いや、これは本当、ありがたい話で、
うん、
王様ランキングの公式ツイッターアカウントに。
すごい、ちょっとびっくりしました、今。びっくりして間違えちゃったんです。
リツイートされたりなんかしてね、ありがたいことに。
うん、いや、すごいですね。嬉しいですね。
我々なんかはこう、うん、二次情報、三次情報で知った口なんで、
うん、
もうこれも去年の何でしたっけね、次に来る漫画大賞でしたかな、
うん、
それでランキングされたことによって、うん、まあみんなに知られるようになったっていう漫画やったんですけども、
殺人宿狩り山口さん、王様ランキング会やったぜ。
まあ以前から王様ランキングの読者だったのかなという、うん。
そうですね。じゃあちょっと続けて。アマチャトウシロウさん。ツッコミて、あんなとこ、こんなとこ。でも愛ある語りと最後の締めあざーす。
まあなんか熱心なファンの方かな。
うん。
多分その王様ランキング、公式にリツイートされたことによって聞いていただいたのかなという感じでしたが。うんうん、まあいろんなツッコみたいところがあるんでしょうね。
そうですね、うん。聞いていただけて嬉しいですね。
はい。
はい。あ、すいません。ちょっと難しいですね、お名前。
みぶかぜ
かえるさん。
わかんないですね。
かな？はい。お、狭さで王様ランキング扱うのか、聞こうっと。で、なんだこのリンク。アマゾンに飛ばされ、王様ランキングの発売日が決定したことを知る。沢田さん、ありがとう。
はい。はい、ちょうどこの時期が、うん、王様ランキングの1巻2巻が発売されるっていう時期だったんで、
うん、
まあツイッターの番組配信しましたよっていうツイートにもアマゾンランキングとかをつけていたので、
うん、
それのほどかなと思うんですけど、
はい、はい、よかった、知っていただき、
ぜひそちらから購入していただくとね、
あ、そうですね、
ちょっとしたなんかお小遣いが手に入りますので、うん、私としても、
はい、お願いいたします。はい、じゃあ344回ミステリーという勿れ、ゆうたさん。狭朝で紹介されてたミステリという勿れ読んだ。とても良かった。来月出る4巻楽しみ。年始から良い作品に出会えた。
はい。
はい。シンさん、面白そうなので、早速 Kindle で1巻を購入。おっしゃるように面白かったので、続きも買います。
はい。
こういう漫画もありなんですね。時原さん。狭さを先に聞いてミステリという勿れを買っ って、かっこそのまま積んで、いなかったらアクタージュ買ってただろうな。
はい。
はい。
まあ、そんな感じで興味を持っていただいた方が、幾人か買っていただいたみたいで。
うん、
本当にこの漫画は欠けになしにこう、進めれるような漫画かなと思うんですよね。
うんうんうん、
何やろ、久々にこう、すごいって思いましたから、
うんうんうん、
面白いし、すごい。
うんうんうん、
現状で4巻までかな、うん、何個まで出てんねやろ。まあ全然今からでも追っかけて全部読めちゃうんで、うん、ぜひ読んでいただきたいですね。
うんうんうん。私も好きです。いいですね。続き楽しみにしてます。はい。345回。青野くんに触りたいから死にたい。
はい。
友蔵さん。狭さでも紹介されてた、青野くんに触りたいから死にたい。読んだ。これは、ラブコメ、ホラーっていう新ジャンルだと思う。ほんと、ラブコメだと思ったら、ゴリゴリのホラーだった。ラブコメの前提になっているお約束を、お約束だと思ってたら、本当に主人公の価値観や感性ずれてるって恐怖。
まあ、おっしゃる通りで、まあ、そもそもこれも僕はもうラブコメやと思って、
うん。
買ったんですよね。
うんうんうんうん。
無料掲載の部分ではまあ、漫画の冒頭の方しか連載されてなかったので、それ見て、うん、まあ、好きになった彼氏の方が、うん、告白した翌日に死ぬっていうところから話が始まるんですね、
うんうんうんうん。
で、でもその主人公の女の子にはその死んだ彼氏の幽霊が見えるっていうところから始まって、
うんうん、
まあ幽霊とのラブコメコメディかなーと思ってたら、
うん、
普通にホラーになっていくんですよ、だんだん。
うんうんうんうん、
で、まあ嫁はんにもこれおもろいでって見せてたんですけど、うん、もう読まなくなりましたよね、なんかね。
もう怖かったね。
うん、
一巻の終わりぐらいでちょっともう無理って思って、あの、もう本触るも触れなくなってしまって怖いこの漫画すごい。
なんかそのこれもね、うん、これもなんか近年まりに見る本当のホラーだなと思うのが、うん、絵柄的にはそんなになんかグロいとかそういうのではないんですよ。
本当絵柄はなんかどっちかってあっさりしてますよね、うん、とても
本当に話の展開と、うん、まあ設定の妙で怖って思わせる、うん、なんかお化け屋敷的怖さではなくて、
うんうんうんうん、
この心の底からゾッとするような怖さタイプのホラーなんですね。
うん、
で、まあ、お化け屋敷的怖さも、まあ、空入ってるんで、
うん、
久々にこうページめくるん怖いなっていうような感じの。で、そういうそのお化け的な怖さ、幽霊的な怖さっていうのもあるんですけど、
うんうん、
まあ、登場人物たちも微妙に狂ってるんですよね。それもまたちょっと怖くて、でまたその登場人物たちが若干狂ってるのも、
うん、
なんか家庭の事情とか、
うん、
そういうのが関係してて、
うん、
なんか現実世界でおける社会的な怖さみたいなのもちょっとあって、うん、なんか三重に怖いみたいな感じの漫画で、
やっぱり読まなくてよかったです。
正直ほんまここに来てずっと読んでますけど、
うん、
これ最後みんな幸せになれんのかなっていう。
うん、
何をどう選択しようともみんな幸せになれないのではないだろうかと思ってしまうぐらいどうなるんやろうっていう感じなんですけど。
うんうん、ああ、そうなんですね。はい、いやー。
まあそもそもすでにもう彼氏死んでる時点でね、ハッピーエンドとかあんのかなと思うんですけど。
そうですね。うん、まあホラーがお好きな方にはじゃあおすすめですね。はい。じゃあ346回、アクタージュ。大場さん、狭さを聞いてアクタージュ、第1巻、Kindle 版を購入。
はい、
気がつくと、第4巻まで一気読み。第5巻も予約。面白い漫画を紹介していただき、感謝。モーさん、アクタージュ会拝聴。沢田さんと明日さんという私得な会でした。作品の良さを話すたびに、ディスられる響きのことが笑える。私は響き、そんなに嫌いじゃないです。近くにいたら迷惑ですが。ジャンダンリスナーも普段とは一味違う明日さんが聞けるので必聴です。
はい、ありがとうございます。はい、アクタージュは読んでましたっけ、
うん、
見せてましたか、
いや、読んでないと思います。
はい、まあ、ジャンプ漫画なんですけど、うん、これも、
うん。はい。
まあ、なんていうの、ジャンプ漫画特有というか、うん、よくありがちな、
うん、
まあ、突出した能力を持った主人公のお話ですよね。
うんうん、あ、へえ。
で、まあ、アクタージュという名前にあるように、あの、女優さんの話なんですね。
へ
え。また10代のこの主人公の女の子が、女優としての能力を開花させるっていう。
うん。
で、その天才性に周りの登場人物が、
うん、
おぉってなったり、こう、 いろいろこう巻き込まれたり、いろんな何かを感じたりってするドラマなんですけど。
うんうんうんうん。
まあ普通に面白い感じの。
なんか面白そうですね。ちょっと読もうかな。
で、このその感想会を話してた際に、うん、まあ似たようなその天才っていうものを扱った別の漫画で、
うん、
響きっていう漫画があって、
うんうん、
で、響きっていう漫画は青年漫画雑誌に載ってた漫画で、
うん
うんうん、結構こう、小説家、の女の子の話なんですよ。小説家の才能がむちゃくちゃあって、
うん、
周りがまた、おぉって思ったり、こう巻き込まれたりするって感じなんですけど、
うんうん、
その響きっていう漫画の主人公の響きって女の子が、
うん、
お前ちょっとどうなんていうぐらい、
うん、
もう性格がやばい、やばくて、
やばい、
うん。むちゃくちゃ周りのやつを迷惑な方向で巻き込んでいくんですね。
へー。
それが僕はちょっと受け入れられなかった。漫画として面白かったんですけど、
うん、
このキャラ嫌いってなって、読まなくなったってい
う。あ、読まなくなったんですね。
読まなくなったんですよ。
うーん、
ちょっと迷惑と思って、こいつだったら迷惑っていう。
まあ、好みがちょっと分かれたとこだったんですね。はい、モーさんはお好きだと。はい。はい、347回、劇場版シティハンター、新宿プライベートアイズ、ペガさん。狭さ聞いてたら、劇場版シティハンター見に行きたくなってきましたよ。
まあ、これも、いつなんですかね。今年の初めですか？
これ、いつ行ったかな？面白かった
です
ね。
面白かったですね。でも、面白かったけど、
うん、
めっちゃ忘れてますよね、なんか。
もう時期すら忘れてるね。
なんか、すごい、こう、うん、なんつうんですかね。正しい娯楽エンターテインメントですよね。
いや、ほんとね、面白かったもんね。なんか、夢中で喋った記憶があるけど、うん、何を喋ったかは忘れています。そうそうそ
う、あの時の夢中さ、今ないじゃないですか。
まあ、ない。
それが、正しい娯楽やなと思って。
うん、
その時めっちゃ楽しいっていう。
うんうん。楽しかったですね。じゃあ349回。バーガー、ザ・ゲーム。
はい。
おとがめはるさん。
うん。
ポークハム47段。
うん。画像付きでね、掲載されてましたね。ハム、バーガー。
そうなんや。
うん、
47段すごいね、ポークハム。はい。N 氏。まさに、ザ・時間つぶしって感じで、おもろいです。
うん。
はい。
まあこれはまあ口述するベーコンとかそこら辺とね、うん、一緒でちょっとお話しましょうかね。
うんうん、うん、はい。350回カメラを止めるな。キムさん。狭さ350回、終わらせることに終始する中で最後はこだわりというか構成を貫いた達成感があのみんなを巻き込んだ最後の演出になる気がします。報われるかわからない仕事を日々こなす監督の物語でしたね。最後空撮で画面がカメラ画質になったのも、これすら再現 VTR だったというオチに感じました。
うん。
キンクマさん。
うん。
演劇部出身の家内もクリエイターあるあるな切り口で見てたみたい。
うん。
その辺の経験値があると、一層楽しめた映画なんでしょうね。
はい。
N 氏、勤労で見たときは、言うほどおもろいかと思ったけど、沢田さんの言う視点で見ると確かに。と、監督が俳優を叩いて、お前の作品じゃない、俺の作品。と叫ぶシーンなんてまさに、ああ、と思う。
うん。
萌えレッドさん、今更ですが聞きました。私もこの映画、構造も伏線回収もすごかったけど、
うん、
労働参加と家族愛の話だと思った。
うん、
ポッドキャストでは、沢田さんの名もなき働く人の話で目頭が熱くなった。
はい。
はい。
まあカメラを止めるなんですけど、
うん、
あなたは見てませんでしたっけね。
はい、見てないです。勤労ってのはこれ勤労用労働省でやってた。
そうですね。テレビでも
やってた。テレビでもやってたんですね。
うん、
へえ、早いね。
まあ、出始めた頃は、うん、低予算映画みたいな感じやったんですけど、
うんうんうんうん、
その作りから、うん、こう業界人も面白いっていうところから口コミが広がって、
うんうん、
もうすごい大人気になったっていう映画やったんですけど、
うんうんうん、
僕はその最初の方にネタバレを思いっきり見てしまったので、
うん、
その物語を構成するであろう大事な仕掛けの部分は、もう見る前から知ってた状態で見てしまったんですよ、ね。
そうなんだ。
で、そうなった際に、みんなが面白いって言ってる部分はもうすでに知った状態で見てしまっていたので、
うん、
まあ別の見方として、
うん、
まあドラマの方を注目したっていう、その映画で起こっている人々のこの人間関係から、巻き起こる出来事の方に注目して見てた結果、うん、
はい、
まあ、こういう、なんていうんですかね、 まあ、映画、このカメラを止めるのの作中内では、この主人公の映画監督がプロデューサーから無茶な要求を突きつけられるんですね。
うん、
でそれでも何とかしようと思って、まあ、作品完成まで奮闘するっていうただ、話なんですけど、まあ、それを見て、まあまあ、ここにも書かれてありますけど、
うん、
まあ、業界やるやるやなっていう。うんうん、まあ、別に業界、クリエイティブ業界じゃなくても、その、上層部から無茶な要求をされて、こんなんほんまにいけんのかいって言いながら作業、仕事を最後まで完遂するっていうのはどこにでもある、あるあるやと思うんで、
うん、
まあそういう意味でモエレットさんなんかもこの労働参加だなっていうのはほんまそうやなっていう感じはしますね。
うんうん、なるほどな。
まあだからまあ、うん、仕掛けがどうのこうの以前にドラマとして、うん、まあそういう話ですよっていう部分を踏まえて、
うんうん、
まあ見ていただくと誰もは楽しめるんじゃないですかね。
うんうんうん、なるほど。じゃあ私もまた次金曜ロードショーでやった時見ようかな。
まあいつかやるでしょうね。
うん、はい、じゃあ352回パンケーキザゲーム。
まあこれ以降そのね、うん、さっきもちらっと言ったバーガーザゲーム、うん、パンケーキザゲーム、まあベーコンザゲーム、あとワンメーターっていう一連の同じ制作会社が作ったゲームを紹介しましたけど、うん、まあそれを通しての感想ですね。
うんうん、はい、イオウィーさん、狭さ353回ベーコンやってみた。
うん、
とりあえず100面まで。
お
シリーズ通して見た目に反して結構ストイックで難しいゲームだけど、
うん、
ベーコンはやり直し効くし、ギミックもあるので、一番とっつきやすい。ただ、ベーコンが生っぽくて美味しくなさそう。
うん、
ガキオさん。狭さで紹介してたベーコン。おもろいけどむずい。
うん、
今、お腹空いてるから、ベーコン焼けてる音が拷問。
うん、
ウィリアムさん。ポッドキャスト、狭くて浅いやつら、聞いて遊んでスマホゲーム、バーガー、パンケーキ、ベーコンの3本、バカじゃねえの、てくらいバカバカしいし、特にベーコンのシュールさと言ったらないけど、こういうゲームほど病みつきになっちゃうのはなんででしょうね。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
まあ、この一連のゲームなんですけど、うん、ほんま、アホ、バカバカしい、まあ、ウィットに富んだゲームですね、
うんうん。で、
一連のそのスマホゲームアプリをいくつか紹介したんですけど、うん、まあ、あれ以降もなんか、ちょっとできるゲームないかなと思って、
うん、
目についたらやったりしてるんですけど、なかなかこう、やり続けれるゲームはないですね。なんか、
うん、
もうそれこそゲーム経験値じゃないけど、うん、ステージ1ってクリアしたら、あ、こんなもんかと思ってやめちゃうみたいなのも多くて。
うんうんうん、
まあ、その中でこの、ね、一連のこのバーガー関連のゲームは、なぜかやっちゃうっていう。
うんうん。そうですね。ちょっとバーガーのこの、ポークハム47弾もなかなか。
まあ、ハッシュタグはついてませんけど、結構みんな、何かしらクリアしたっていう分に関しては、スクリーンショットで投稿していただいたりしてて。
うんうんうん、用意さんも100面までベーコン行ったとかね。
ベーコンもなんか僕がクリアした時からまたさらになんかステージが追加されてるみたいで、なんか僕が見たことない面とかあるなと思って。
あら、
なんか定期的に増えていってるみたいですね。
ほんだらちょっと結構そういうのもちょっと楽しめますね。うん、ベーコンね、ちょっとガキオさんが言われてるみたいに。ちょっと音がね。
ベーコンね、生っぽいんですけど、一応フライパンに置き続けると、ジューって焼けていくんですよね。
そうそうそう。あの音がね、なんかお腹空いてる時はね。
ハンバーガーもそうですけど。
生っぽくなくて美味しくなさそうっていうのもなんかちょっと。
ポロンポロンしてますから
ね。ね、
ベーコンつうかゼリーみたいな感じ
ですか、ね。いや、ほんと、なんかゼラチン質をちょっとね。わかります、ほんと。はい。じゃあ362回。
はい。
Kindle Unlimited おすすめ漫画。うん、
まあ、この回では、その、Kindle Unlimited って読み放題のサービスがあるんですけど、
はい、
まあ、それで読める漫画の中で、ちょっとおもろいなと思ったものを紹介するという回でした。
うん。はい。では、大場さん。沢田さんと笹山さんの漫画トーク会拝聴。漫画も、Kindle での自主出版が増えてるね。アニウッド大通りしか読んだことなかったけど、他の作品も読んでみようかな。
はい。
はい。
まあ、本当漫画家さんもね、
うん、
雑誌で連載を持つこと自体が自分の漫画を読んでもらうこと、
うん、
またまあ漫画で稼ぐことの手段ではないみたいな時代になってきてんなっていう感じで、
うん、
結構こう、自主出版やってる人は多いなと思いますよ。本当 Kindle Unlimited 見てると。で、まあ中にはそれだけで生計立ててる人もね、幾人かいるみたいなんで、
あ、そうなんですね。
うん。
へえ。あ、ちゃんと収入が入るような、
そうですね。
仕組みなんですね。
なんか一応、Kindle でまず出版したら、それを購入したら、うん、まあ購入した何割かはその、著作者の方に入るっていうのは当然なんですけど、うんうん、
はい。
その Kindle Unlimited でも、うん、なんか何ページの文がどこまで読まれたかで、うん、なんか一応、その収入っていうのがあるらしくて。う
ん
う
ん、へー。なんか YouTube みたい。
そうそう、うん。まあ、著名な漫画家さんになれば、うん、たくさんの人が、最後のページまで読んだら、そこそこの収入になるみたいで。
うんうんうんうん、
まあ、連載を勝ち取ることだけが、漫画の、うん、漫画家として生計を立ててるわけではないぞ、みたいな、本とかも出してたりしてて。
うん、
へー。なかなか、こう、うん、漫画家さんの手段としてはいい手段なのかな、と思ったりしますけどね。
うん。本当に、新しい形なんですね。知りませんでした。はい。じゃあ、木村優さん。
はい。
Kindle Unlimited で読める解体や弦の感想が聞いていたい。
はい。聞いてみたい。うん、まだこれもね、Kindle Unlimited っていうとこ押したら、うん、今この、まあ、漫画も含めて本が読みますっていうリストが出るんですけど、うん、なんか、一時期、漫画っていうところ押したら、うん、もう解体や弦っていう漫画だけがずーっと出てる時があったんですよ。で、その解体や弦も。
解体や弦って漫画があるんや。
で、その解体やゲームも結構、なんか、伝説のではないな、うん、なんか、曰くつきのでもないな。
うん、
まあ、すごい、うん、どこやったかな、なんかの大人向け漫画雑誌で連載されてて、まあ、ラーメン屋とかにありがちな、こう、うん、ラーメン屋の本棚に置いてそうな、大人向け漫画雑誌で連載されてて、うん、その筋の人にはすごい人気、
う
ん、トラックのうんちゃんであるとか、なんかその、コジエマのおっさんであるとか、うん、そういうとか昼間飯食いに来た時に読む雑誌に載ってるような漫画で、すごいその筋の人には人気やったらしいんですけど、
うんうんうん、
単行本が、紙の単行本が出ないっていう漫画で、
うん、え、解体やゲ
ーム。なんか確かそうやったと思うんですよ。
へー。
でも、
そん
で。
それも珍しい。
そう。
あ、雑誌では読めるけど。
そう。だから多分単行本化しても、
はー
誰も買わへん。ね、当たりますね。
単行本としての需要は少ないかもって思われる内容だったのかな。週刊誌とか雑誌でも人気でも。
そう。だから本当に雑誌だけで読んでいて、で、もう何年やってもめっちゃ長くやってるみたいなんですよ。
そうなんですか。
で、それが全部 Amazon で書籍化さ、電子書籍化されたっつって。で、なんか、そればっかなってて、一時期なんか。まだアマゾンも漫画シリーズはシリーズで一つの枠にしてもらったらいいのに、一巻ごとにその別作品扱いするから、解体やゲームばっかりになった時があって、俺も2巻ぐらいまで読んだんですけど、
あ、読んだんですか？
普通に面白いんですよ。
うん、面白そう。
普通に面白いんですよ、なんか。まあ、設定としては、なんかその、解体やゲームと名の通りに、ビルとかを解体する仕事の人なんですよ、主人公。で、その解体の仕方も、時にはダイナマイトを使いとか、よくたまにテレビでもダイナマイトをいい感じで使って、押したら一発で全部崩れるとかね。そういう凄腕テクニックを持ったゲンさんっていう人が主人公で、で、そのゲンさんに、いつも仕事を持ってくる美人のなんか、マネジメントする女の人がいて、
漫画やな。
ちょっとゲンさん、この仕事やってよ、みたいな感じで。で、毎回、で、その、ただ、その仕事を、なんその爆破の仕事をするだけではなくて、その爆破することで、人の何かを解決していくみたいな。
へえ。ちょっと人情物語も入って
るんだ。人情物語も入ってるんですよ。
へ
ー。どっかの政治家が悪だくみしている部分の悪だくみの部分を、なんか解体することで、なんか世にさらけ出すとか。なんか
そういう。ゲンすげえな。そうなんだ。
そういうなんかヒーロー的な、こう、意味合いも含めた、こう、ドラマもあって、なかなかエンターテイメントとして面白いんですけど。
よくできてますね。
こう読み始めて、これあかん、終わらない漫画だと思って読むのやめたんですけど。
そうなんですね。いや、もう解体やゲン、ぜひドラマ化してほしいね。
されてなかったかな？何もされてないの？
地上波でやったら人気になりそうやけど、誰がやるかやな、解体やゲンのや
つ。いずれするんじゃないですか、どっかで。
でもちょっとあれやね、セットが大変やから。
あー、そうやな。結構壮大ですからね。
そのビル爆破とかね。
だってなんか、俺がこの前、その読んでたやつ見たら、どっかの公園に、その彫像、銅像みたいな、その女の人の全身の像を建てたんやけど、その像が指さす方向が間違ってたから、 これをどうにかしてずらしてくれっていう依頼が来るんですけど、無理くりこれを移動させると、像がポッキリ言われてまうから、どうしようかって思った結果、ゲンさんが取った解決策は、その像から何キロか離れたところでダイナマイトを爆発させて、その振動が像に伝わってきたタイミングでちょっとずつずらすっていう。よくわからないよ。
あ、それ大事、え、それほんまにそんなできんのかな？
理屈上ではできるんじゃないですか、知らないですけどね。うん、え、そんな壮大な。その振動が来るたびに、今だ紐を引っ張れとかって、ちょっとずつ像をずらすっていう、なんかそういう解決策をしてて、どんな漫画やねんと思って。
ちょっと面白そうやけど、ドラマで難しいなぁ、うん。制作費が。そっか。ネットフリックスとかでやってほしいですね。
いやーでもあり得るかもな。今のこの時代やったら、うん。テレビでやることが全てじゃないんで。
うん、なんか面白そう聞いてたら。
でもなんか連載時代2003年からやってるみたいです
ね。
なんかもう連載ずっとし続けてるけど、単行本が出てないっていう。
そんなことあるんですね。
うん、それがもう今、Kindle Unlimited では読み放題ですから、う
ん。読み放題なんですね。すごい。
2003年9月に唯一の単行本第1巻が刊行された他は、うん、コンビニコミック2巻と合わせて3巻しか刊行されていない。
16年の間に？
また2017年7月には電子書籍が配信され、うん、75巻を目標に随時配信中であるやって。
はぁ。まだまだ。75巻まであるんや。
すごいなぁ。
は
ぁ。まあ、読み始めると終わらないですね。
うん、なんか終わらない
。なんかすごいもう、はっきり言ってワンパターンなんですけど、ストーリー展開としては。
うんうんうんうん、
だからこそ飽きないっていう、このずっと読めてしまう感じの。
うんうんうん、
書いたやげんね、
うんうんうん。
おすすめですよ。書いたやげん。
いいですね、本当に。はい。はい、パンヘッドさん。
はい。
沢田さんが、ロジックの主人公について、最初イライラしたと言っててホッとした。自己評価の低い天才と、マイペース美少女という時点で読むのをやめてもた。
あー。ロジックっていうね、漫画があったんですよ。うん、で、それが結構、全4巻で面白かったんですけど、うん、登場人物ムカつきますよって話をしてて、
うんうんうん、
まあ、芸大に通う芸大生の話なんですけど、うん、まあ、ここにおっしゃるようにその主人公はすごい自己評価がすごい低い少年なんですね、
うんうん、
なんか絵を描くこともなんか親からこう強いられてきた結果絵を描き続けてるけど本当は俺は絵を描くのは好きなのかどうかみたいな感じで一時悩む、
うん、
でそれに対してまあヒロインの女の子はものすごいわがままで急になんか漫画読んでたら、急にページめくったら感情変わっとったりして、何こいつって、いうような感じなんで、めっちゃイラつくんですよ、読んでて。でも最後はいい感じで終わっていったので、まあまあ、最後まで読むと、なんか認められるかもしれないですね。
はい。なるほど。はい。萌えレッドさん。やる気クエスト紹介されてました。
うん。
続いて、岡野純さん。あ、やる気クエスト作者です。お読みいただき&ご紹介ありがとうございます、
うん、
ドキドキしながらポッドキャスト拝聴しましたが面白がっていただけたようで安心しました。
はい
はい。
まあ作者さんからもうねちょっとメッセージいただいてありがとうございますという感じですけど、
うん、ありがとうございます。
やる気クエスト、
うん、
まああなたも読みましたよね。
あ、読みました。
まあいわゆるなんかライフハックとか自己啓発とかそういうメソッド的な感じ、うん、やる気を人がやる気を出すためにはどうしとればいいかみたいなことを書いてある漫画なんですけど、
うんうん、
単にその挿絵的な意味合いではなく、ちゃんとこう物語としてのお話があって、
うん、
その上でちゃんとやる気という概念の仕組みをこう説明してくれるっていうね、
うん、
なかなか面白い本やったんで、
うん、
まあおすすめかなという感じですけど、
うん、そうですね。なんかわかりやすかったですね、あの話の流れが。
なんかよく言うじゃないですか、あの、うん、やる気スイッチはどこにあるんだとか、
うん、
やる気スイッチを押すためにやる気を出さないといけないっていうジレンマとかね、そういうのがよく言われるんですけども、
うん、
どうやったらじゃあ人はやる気出るんだっていうところを、うん、まあ、簡潔に説明してくれてるという点で、
うん、
まあ、一読すべきみたいな感じかな。
うん、そうですね。私も、参考にさせていただいてます。やる気出すときの、はい。はい。363回、アートレイル、
うん、
二世界的日常と殲滅エレメント。
ね、正式名称なんかよくわかんないですけど、アートレイルっていう漫画ね。
はい。楽器をアートレイル拝聴して読んでみたくなった。探してみようかな。
はい。まあ、これも別に付け足すこともなく面白い漫画なんで、うん、まあ、読んでいただけたらいいんじゃないかな。
うんうんうん。はい。続きますね。364回、奈落のアドゥー、月のミトさん。
はい。
打ち切り、かっこ多分、になった、奈落のアドゥー、設定も絵も最高だったのに、続きが読みたい。
まあ、これもおっしゃる通り、その通りなんで、まあ、読んでいただきたいですね。
うん、
そして、続きを作ってほしい、
うん。あ、作ってほしい。
奈落のアドゥー読んでましたっけ？
ごめんなさい。どんな内容だろう。
魔王が、人間に興味を持って、
はい、
他の魔王を一人倒すたんびに人に近づいていくっていう、ファンタジー漫画ですね。
読みましたよ、私。途中まで読んだけど、終わったんですか？
終わったんですよ。
あ、そうなんだ。
しかも打ち切り臭い終わり方をしたので。
あら。なるほど。
何やねんと思って。
ええ、そうなんや。
だちゃんとした完結ではないですよね。
うん、
結局。
最後じゃどうなったんですか？あ、
僕らの戦いはこれからだみたいな感じで終わってきました、
ね。え、そうなん、はい、あら、それはちょっと消化不良かも。そうそう、
本当に。
ちょっと気になる。
本当そうですよ。
ええー、いや。では、その他の。
そうですね。各回の感想とかではない、うん、まあ、感想もハッシュタグでいただいてるんで。
はい。ご紹介させていただきます。ナナコさん、タッチの登場人物がツイッターやってたらの話、笑った。
これ多分ね、うん、だいぶ前にタッチの話をした回があるんですけど。
タッチってあのタッチですか？
足立みつるのタッチですね。
あ、
多分その時にそういう話題をしたんじゃないかな。
へ
え。どんなこと言ったかちょっと覚えてない
です
けど
はい。
朝倉みなみがそんなに好きじゃないって話をしてた気がしますね。
はい。じゃあ N 氏、ワールドトリガーを30話まで見て、すっごいモヤモヤが溜まってたので、狭さの過去回でやってたかも、と iPod を出すも、放置が長くてなかなか復旧せず、サイトを見てもわからず、YouTube まで覗いてみたが、結局、ワートリー回はなさそうという結論に至るまで、小一時間。
うん。なんか、ワールドトリガーっていうジャンプ連載の漫画があって、
うん。
まあ、過去アニメにもなったものがあるんですけど、うん、どうもアニメを見てたみたいで、うんうん、N 氏さんは。
うん、
で、狭さで、なんか、もやもやしたんでしょうね、見てて。で、なんかそういう部分なんか語ってないかなと思って、
うん、
狭さでもやってないかなって調べた結果やってなかったっていう。
1時間かかって、ちょっと、ないんかって。これちょっと大
変、ね。ワールドトリガーね、僕も漫画は読んでたんですけど、うん、アニメは見てなかったんですね。
うんうんうん、
で、もう言うても超メジャーな作品やから。
あ、そうなんですね。
超メジャーな作品は、なんかあんまり言わない傾向にあるんで、うちの番組。
あー。
ただまあ、この N 氏さんの発言きっかけで、ワールドトリガーもう一回漫画見直して、うん、アニメもちょっと流し見したんですけど、うん、まあ言わんとするところはわかるなと思ったんで、一応明日さんとワールドトリガーの話をしようかって話をしてるんですけど。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ、N 氏さんぜひ、もやもやを解消できる内容になるかどうか、じゃあちょっとまた配信お楽しみにしてくださいね。うん、はい。じゃあ続きまして、ヘベレケさん。更新楽しみにしていました。ひょっとして体調がと思っていたので。
はい。
キリン太郎さん。僕のポッドキャストの最初の入り口だったので、狭さ久々に続けて更新されるとなんか落ち着きます。
まあなんていうか、人はこういう発言で頑張りますよね。
なんか嬉しいですね、うん。なんか気にかけていただけるってね。
まあ、つい最近3、4ヶ月ほど更新が止まってたのでね。
うん、
まあそういう心配をね、うん、させてしまったところもあったと思うんですけど、全然体は元気です、ね。
あれなんだ。
はい。
ツイッターで、こちら。あ、うんうん。
全然体の方は何ともないですけど。はい。
そうですね。
まあ年を取ると、なんか他にやることがたくさん出てくるなっていう話も、前もちょっとしてしまったと思うんですけど、ね、まあなんせできる限り続けていきたいと思ってますし、
うん、
終わることはないです。終わるときは終わるって言います。
うんうんうん、
それを言わない限りは終わっていないので、
うんうんうん、
まあ、聞き続けていただければなと。
そうですね。
はい。
気にかけていただいてありがとうございました。はい。
まあ、ツイッターのハッシュタグの感想は以上ですかね。
はい。
じゃあ、インフォメーションを読んでください。
はい。インフォメーション。
インフォメーションっていうタイトルを読んでもいいですけど。
狭くて浅い奴らでは、番組に対するメッセージを募集しております。番組のウェブサイトにあるメールフォームから
何がおかしいんですか。何がおかしいんですかね。
すいません。ちょっとうまく読もうと思ったら緊張しちゃって。
あ、ちょっといい風に読もうとしたんですね。
そうです。
ちょっとアナウンサー
風に。そう。すいません。最初から読んでもいいですか。
あ、どうぞ。
普通に読みます。
はい。
はい。狭くて浅い奴らでは、
あんま変わってない。
変わってないです。
何も変わってない気がするけど、どう違うんですか。
心が違う。
いい風にもう一回言ってもらっていいですか。
え、いい風に、うん、狭くて浅い奴らでは、番組に対するメッセージを募集しております。
普通に読んでください。
狭くて浅い奴らでは。
何がどうちゃん、インドネーションの違いじゃないの。
気合が違うだけです。
そうですか。
はい。狭くて浅い奴らでは、番組に対するメッセージを募集しております、
うん。
番組のウェブサイトにあるメールフォームから、またはツイッターにて、ハッシュタグ、シャープ、狭さ。
うん。
シャープ、
うん。
ひらがなで狭さ。
うん。
シャープ、
うん。
英語で、
うん。
狭さ。
うん。何が面白いんですか？何が面白いんですか？
ツイートしてください。うん。マシュマロでも受け付けております。
はい。これマシュマロね、うん、やってること自分でも忘れてたんですけど。
マシュマロ。
はい。匿名でね、うん、なんかアカウントというか、このサービスを設置した人に匿名で質問できる、
うん、
あの、サービスがあるんですよ。う
ん、あ、なんか前、されてましたね。
そう。で、自分でも設置したんですか忘れてたんですけど。うん、
はい。
なんか、この間ね、なかなかいい質問が来てて。
本当ですか。
8ヶ月前。いつも楽しく聞いております。
はい。
率直な沢田節とガムのお話がツボです。お体にお気をつけてこれからも配信お願いします。
わあ、ありがとうございます。
まあ、そして1ヶ月前。
うん。
狭くて浅い奴らって、
うん、
うるせえ奴らにインスパイアされてたりしますか？
うんうん。
この質問がすごいいいねと思って、
うん、
そういうとこに気づいた人がいるんだと思ってね。
うん、うん。
この狭くて浅い奴らの番組名の由来なんですけど、
うん。
そもそもの言葉としてなんか広く浅いっていう言葉があるじゃないですか。
広くて浅い。うん、
なんか何らかの知識を持つにあたって、
うん、
いや俺って知識も広くて浅いからさーとか、
うんうん、
でまあ言われる方としてなんか広くて浅い知識よりもなんか広くて深い知識を持てよとかね、
うん、
でまあその転じてその逆で、いや俺は狭くて深いが深い知識だからさーとかいろいろあったじゃないですか、
うんうんうんうん、
でなんか当時その僕がポッドキャスト番組を始めた時は、うん、まあインターネットっていうものがある種こう、そういうオタク的な人たちのものだみたいな感じがあったんですよ、
うん、
僕はね、
うんうん。
でもそうじゃない普通の人でも、そのインターネットコンテンツを作ることはできるんだぜっていう、ある種のパンク精神を持って、こう狭くて浅いっていう言葉をつけたんですね。
うんうんうん
うん、で、狭くて浅い人たちがする番組という意味で奴らってつけたんですけど、うんうん、この奴らは、うんうるせえ奴らの奴らから取ったんですよ。最初漢字やったんですけど、
うんうん、
漢字ではなんかちょっとピッしっくりこへんなと思って、うんうん、そうや。うるせえ奴らはひらがなやった、
うん。
だから奴らはうるせえ奴らからもらおうと思って。
じゃあこのマシュマロに1ヶ月前に匿名でくださった方。
はい。
もうビンゴ。
鋭いですね。
鋭いですね。
よくそういうところに気がつきましたね。
わお。なるほどね。まあ、ありがとうございます。またこれマシュマロでくださるってところが、ちょっと。面白い。ありがとうございます。
はい。なので、このマシュマロというサービスも、うん、設置してますので、またちょっとリンク貼っときますんでね、うん、今回の記事から、うんうん。またよろしければお使いください、
う
ん。
はい。
あと、まあ、最近の番組的なインフォメーションとしては、バックナンバーはウェブサイトの方から今までの回全部無料ダウンロードできますんで、はい、パソコン持ってる方はそっちから落としてもらったらいいと思います。あと同時にこう YouTube でも過去回投稿してるんで、うん、YouTube の方が使い勝手がいいという方はですね、うん、チャンネル登録してください。うん、
はい。
で、これ去年のお便り会にも同じこと言ってて、
はい。
なんか去年のお便り会では219人やったみたいなんですけど、
あ、去年219人。
はい。
はい。
1年経って今見ると287人。
わ、うん、すごい。
なってて、
へー。
何人増えたんかな？
60人 ?70 人
ぐらい増えたんかな、うん、ありがとうございます。
わー、すごい、ありがとうございます。
ただちなみにその、うん、あの、僕が笹山さんでやってる別番組の、うん、あの、各駅停車っていう番組でね、うん、その時見た時は288人やったので。
うん、減ってる？あれあれ
で、笹山さんと、うん、YouTube のチャンネル登録お願いしますって言ってから一人減ったんでね。うんうん、誰かなって言っては。
あら。
せんではないんですけど。
なるほど。
はい。
うん。
で、まあ、YouTube って今、1000人を超えないと、広告収入が得れないらしくて、うん、まあ、そもそも YouTube は、ポッドキャストのデータをアップしてるだけやから、うん、それで何か稼ごうっていう気もさらさらないんですけど、うん、やっぱこう、1000人超えたいですから。
なんか一つの目安ですね、1000人って。はい。うん。
あと、700何十人の方、うん、よろしくお願いしますということで。
ぜひ、ご協力いただけたら嬉しいですね。
はい。
はい。
あとは、実はですね、はい、今年の9月、2019年の9月で、セイマーさんも10周年を迎えることになります。
うん、10周年ですか？ 10
周年です。
はぁ、10年経ったんだ。
そうです。
まあ。
なので、まあ何かをしたいなという気にはなっているんですけど、
うん、
まだちょっと具体的に何をしようかなというのは決まってないです。うんうん、けど、何かはすると思います。
はい。
まあ一応、なんか、グッズは作ろうと思ってますし、
うん、
イベントはしようと思ってます。ただそのイベントって言っても、うんうん、どういう形のイベントがいいんだっていう部分に関してが、うん、全然何も考えられてないので、
うん、
逆にリスナーさんからですね、うん、まあ、それを採用するかどうかは別として、
うん、
こんなんしてくださいみたいなのがあれば、うん、ちょっと教えていただくとありがたいかなと思ってます。
うん、そうですね。ちょっと、お知恵拝借というか、うん、ちょっと何かアイディアあれば教えていただけたら嬉しいですね。
はい。そんな感じで久々のお便り会ですが、終わりましょう。
はい。
どうですか？一年ぶりのお便り会は。
本当にやるたびに同じこと言うんですけど、まめにやりたいね。
本当にね。
ちょっとこの一年間っていうのが、ちょっと大変だと。
そうですね。
いつも、前回も思ったんですけど。
物量が、多いと大変ですね。
そうですね。今回もまた同じこと思いました。
本当は50回配信するごとにお便り会挟もうみたいなコンセプトやったと思うんですけど、
うん、
いつからかそれが崩れ、
うん、そうだったんですか。
まとめてやるみたいな感じになっちゃってるんですけど、
あ、
まあこれからはちょっとね、目標としてはこう、
そうですね。
10回に1回、難しいのが、10回に1回お便り会挟むぞっていう意気込みでいるときに、10回終わったときにお便りがないときがあるんですよね。
あ、
そのときに、じゃあ次に回すかってなると、うん、回す回す回す回すみたいな感じで、結局1年経つみたいな感じになってしまうんですよね。
まあじゃあ少なくてもやるっていう。
そうですね。まあそんな感じでお疲れ様でした。
はい。はい、あ、でも楽しかったです。
ありがとうございます。
皆さんのお声がこうやって一覧で見れるの嬉しいですね、うん、ありがとうございます。
というわけで終わりましょう。
はい、
はい、お送りしたのは沢田信也と
嫁でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
はい、さよなら。敵は作りたくないからなんて思っちゃいない、何かにすがっていきたいなんて思っちゃいない、やりたいようにただそれだ、それだけでリスキー、それだけがリスキー、生きてることがリスキー、もたもたしてる間に終わってしまうでしょう、最後までやってやりましょう。